皆さんこんにちは。毎日いろんな親御さんにお会いするんですね。でその時に勉強なんか役に立たないとか、いうようなことをですね、とうとうとその演説される私の前でですね、永遠に演説されるような方もいらっしゃるんですね。私ね、いろんな考え方あっていいと思うんだけど、やっぱりちょっと考えた方がいいんじゃないかと率直には思うんですよ。単純にね、勉強っていうか学問がなければね、皆さん大好きなスマホですら作ることできないわけですね。半導体ってどうやって作るのって話ですね。きちんとした工学的なものがあるから、こう物理学があるから、あるいは数学があるから、それ作ることができるわけでしょ。だからちょっとこういい大人、年下大人がね、そんなこと言ってるのもちょっとおかしいなと率直には思うんですよ。思うんだけれど、でもそもそもね、学校の勉強が役立つっていう議論は置いといて、そのもっとね、子どもの、その毎日のリアルなところに目線を落としてみるわけですよ。そしたら、勉強なんかしなかったらどうなるかってことですね。学校行ってて、学生で、小学生でも中学生でも高校生でも大学生でもいいでしょ。勉強しなかったらどうなるかっていう話なんですよね。で、皆さんぜひそれをね、真剣に考えてほしいんですよ。そしたらね、勉強しなかったら当然ね、勉強できないですよね。授業だって何にもわかんないでしょ。だって、その学生にとってね、授業って大半を占めるわけだから、あるいは子どもたちにとってね、学校の授業って大半を占めるわけだから、それが何にも分かりませんでしょ。で、テストはできないでしょ。だからもうテストっていうと、もうビクビクしちゃって、もう夜も眠れないっていう人もいますよね。で、また結果見るわけでしょ。で、結果もらってひどい点数もらって、じゃこれ親に何て言おうかとかね、よくあるんですよ、もう捨てちゃうとかね。学校から、帰ってくるでしょ、そのテストがね、点ついて帰ってくると、それをも捨ててしまうとかね、よくあるんですよ。あとはこれ本当によくあるんですよ。から先生のがね、いろいろ指導するわけですけど、結局叱責っていうことに怒られてるっていうふうに取るんでしょうね。実際先生も怒ってるんだと思いますよ。先生だって一生懸命やってるわけだからね。それが全く身になってないっていうことは、それは先生だって怒りますよね。で、だって勉強するってことは前提で、そもそも学校を作られているわけだから、そもそも勉強しないってこと自体が破壊行為なんですよね、言ってみればね。だから秩序を破壊しているわけだから、先生も人間だからね、そういう人好きになるわけないんですよ。でもそうは言っても、先生って職業上ね、先生ってものを志したんだから、みんなによく学んでもらいたいって思ってるのも真実だと思うんですよね。だからそれが叱責に変わるわけですよ。でも結局ただもう怒られてるだけだと。それはね、できなかったらね、先生がちゃんと指導しているのに、それをもう単に怒られているだけだ、あるいは先生が機嫌が悪いからだとかね、そんなふうに思って、だからもう先生大嫌いとかね、もう授業もだからもうますます嫌いと。先生も嫌いだし、授業も嫌いだし、もっと言えばもう学校も大嫌いで、学校行くのも辛いと。もう学校ってことを考えただけでもう気が重くなると。で、また成績表がね、今時はもう成績表がもらってくるでしょ。成績表もまたひどいから、もうどうしようどうしようと思うわけですよ。で、もう親にも見せらんないし、でもほら、もう親に言ったらね、また親に怒られるでしょ。で、だからもうビクビクするわけですよ。だからもういつもビクビクしてんのね。で、また結局呼び出されたりするでしょ、親ともども。で、また怒られるでしょ。で、帰りに道すがらも親に散々怒られるでしょ。もうろくなことないね。で、自分の居場所ないから、部活頑張ろうとするでしょ。で、部活頑張るでしょ。で、どういうことが起こるかっていうと、部活やいくらやったって、野球いくらやったって数学できるようにならないでしょ。そうするとますます勉強できないものがさらにできなくなるでしょ。で、運動で疲れるから居眠りなんかしちゃったりして、ますますも先生にも嫌われるし、勉強も分かんなくなるっていうことで、悪循環なわけですよ。で、結局だんだん学年が上がってくれば、将来どうするのって話になるでしょ。そうすると、確かに自分も就きたい職業とか、そういう職業に就くにはこういう大学行った方がいいなとかって、多少なりとも地位がつくわけですけど、でもどうしようもないよねってことですね。で、先生にもちょっと進学はねっていう話で、進路指導とかね、あるでしょ。進路の面談とかね、三者面談とかあるじゃないですか。そしたらって話でしょ。で、当然ながら親もびっくりするし、親も散々怒られるしということで、で、実際その大学も極めて不本意なね、大学に行くか、で、あるいはその大学進学自体を諦めるとかってこともありますし、で、また将来ね、どういうふうにやるかって、それはそうですよね。どういうふうに職業に就くかっていうのも、それは、そのくらいみんな分かってるわけですよ。そうするともう考えようもないってことですよね。で、それに対して準備もすることも、全く自分はできないよと。だからもう言ってみれば、劣等感無力感の塊になるわけですよ。 まあこういうふうなありさまになるわけですね。逆に言うとですよ、勉強をすると、積極的に勉強に取り組むってことね、これねすごく大事で、ちょっとあの横道それるんですが大事なことなんですけど、勉強できるできないっていうのは勉強をする習慣形成ができてるかどうかっていうことなんですよ。それは例えば食事をね、12時にしますとかのと全く同様に、あるいは寝る前には歯磨きをしますっていうことと同様に、勉強が習慣化できているかどうかっていうことになるんですよ。だからお子さんが勉強がはがばかしくないなと思ったらば、まずはその習慣化ができているかどうかっていうことをまず考えてみてくださいね。ということで、まあ、勉強できる子とか、勉強を積極的に取り組むってことは、要はその習慣化が実は前提にできているんですよね。で、まあ、その話はまあ一つ置いておきまして、で、要はもう、勉強一生懸命やってると。ね。そうすると、まあ、当然ながら授業はよくわかるよと。もう先取りなんかしてればね、もう本当先生の代わりできるよぐらいになるでしょ。でもますますそれが復習になるし、自分がどんどんこう脳に深く刻み込まれてくるし、よりこう、なんていうかな、ここの言ってる内容の限界みたいなのも分かってくるし、じゃあその限界をどういうふうにクリアしていくかってことも分かってくるんですよね。だからもうますますも深くもよく理解できるようになると。でまあ、理解できれば楽しいでしょ。で、ますます勉強しますよね。で、当然ながらテストもみんな満点ですよね。で、成績も一番でしょ。だから別に何の先生も、先生からも親からも何の文句も言われないわけですよ。で、まあ非常に楽しいなと。毎日楽しいなっていう、ただそれだけですよ。勉強も楽しいしなと。もっと勉強したいなと思うわけですよ。そうするとね、これすごく大事なことは、まあもちろん自分に自信ができる、できるってこともありますよ。自分に自信ができるし、あるんだけども、もっと大事なことはね、やっぱり、学問ってすごく大事なことは、こう、社会と自分との関わりね、社会と自分がどういうふうに関わっているか、いくかっていうことの接点を見出すことができるんですよ。当然ね、どんなできる子だって、やはり得意不得意はあるんですよ。で、得意不得意があるから、そこのところもやっぱりやってるから分かるんですよね。やってるから自分はこういうことが得意だなとかってこと分かるわけです。やってない人って全部できないでしょ。だから何も分かんないんだけど、やってる人っていうのは、要はね、何が得意かとか、自分は何が向いてるかってことが分かってくるんですよ。まあ、適業とか適職ってあるでしょ。それがもう分かってくるんですよ。そうすると、あ、こういうふうに社会と関わっていけばいいなと。で、そういうふうに関わっていくときに、あ、こういう知識とか、こういう学問とか、こういうものの考え方が役に立っていくんだなってことがわかるわけですよ。まさにそれがね、将来の職業的なものの準備になってくるでしょ。あるいは自分の持っているものを社会に生かすってことね。自分の持っている才能とか、知見とかいろんなものを社会に生かすには、こういうところをしっかり勉強していけばいいんだなってことがわかってくるわけですよ。ますます意欲が出てくるでしょ。そうすると、勉強するとかね、生きるってことに対して。で、まあ、こういうね、進路選択に関しても、あ、こういう大学行けばいいんだなってことは自然に自分で分かるわけですよ。また、調べ方も分かるし、だって勉強してるってことは、ある種検索法も引いててるってことでしょ。検索法を鍛えられるってことでもあるから、情報から自分の必要なものも情報を選んでいくと。だから、大学もどういう大学行ったらいいのかなってことも、分かるし、から自分でそれを誰に聞くかも分かりますよね。誰に聞いたらいいかも分かるし、誰に何を相談したらいいかも分かるわけ。ここはものすごく大でしょ。で、それはもう勉強してるから、一人にね。で、そして、それが分かって、まあ自分のそういう大学に行って、また勉強して、っていうことですね。勉強して、で、将来に備えるってことがどんどんできてきますよね。で、当然ながら社会に出てからだって随分、楽な生き方ができるはずなんですよ。ということで、だからいかにだから勉強するってことが大事かってことが分かると思うんですよ。だからその、安易にね、まあ大人がね、大の大人が、その勉強なんか役に立たないから勉強しなくていいんだとかね、そういうことをね、学校の勉強とかね、いらないんだよとかね、そんなことをね、言っちゃダメなんですよ。でね、非常に印象に残る感想があってね、まあある女の子なんだけど、まあできなかったんですよ、勉強がね。で、まあうちに来て、できないながらにもどんどんできるようになって、まあ自分でこんなにできるのかって思ったんですって、その子は。そして、その時に学校に行ったらね、すごく学校が軽く見えたっていう感想を教えてくれたんですよ。すごくね、すごくその時に、まあ私のところに来ましてね、先生、学校がすごく明るく見えたんですよって、すごく明るい声、顔でね、言ってくれたんですよ。まさにそれね。で、その子はまあ、希望の大学に行って、まあ、今は卒業しつつあるのかな、卒業に、最後の学年になっている、卒業研究やってるんですけど、に入ろうとしてる。まあそういうことですよね。だからまあ本当に学校が明るくなると。だから勉強すれば当然学校が明るくなるし、勉強しなければ学校は暗くなるっていうことなんですよね。すごく単純な図式でしょ。でもこの単純な図式をまず前提として受け入れてほしいなって思うんですよね。で、だからやっぱり勉強するんです。で、じゃあね、勉強しなさいって言っただけじゃダメなんですよ。ただね。まあこういうことをね、やはりどうもね、情報が多いので、こういう当たり前の考えがこう打ち消されるんですよ。 勉強大事だよってことね、当たり前のことなんだけど、で学生は勉強が本分なんだよってことをね、そういうことを非常に打ち消されるんだけれども、でもやっぱり冷静に考えればそうだ、それ以外の考えはないでしょ。だったらじゃあ勉強するってことになるわけだけど、その時に一番大事なことは習慣化ってことです。このことはぜひ忘れないでくださいね。どんなことでもこの習慣化をするってことがなければ、勉強をね、学ぶってことを習慣化するってことがなければ、勉強は絶対にできるようにならないんです。どんなに才能を秀でた人でも、 IQ が高い人でも、勉強できるようになるってためにはこのことをしなくちゃいけません。まずこれが前提だということはぜひ覚えておいてくださいね。でも私はね、やっぱり常々勉強大事だよと、生徒には勉強しなさいと言います。親にも言います、勉強しなさいと。またもっと言えば、親に勉強しなさいっていうのはもっと文字通りそうで、お父さんお母さん自体も勉強してくださいってことね。スマホチャラチャラやってないで、夫婦でいたらばしっかり本を読みなさいと。ご自分それぞれ専門あるんだろうし、高学歴なんだからちゃんとそこを勉強しなさいってことですよね。やはりそういうことをやはり言います。そうじゃないとね、子供だって勉強しませんよ、ね、あと親がねゲームばっかりやってるのに、それで勉強しろしろって言ったって、それは無理なんですよ。そんなの当たり前のことじゃないですか。やっぱり親が勉強してみせることね。だから言いますよ、一番大事なことはまずは勉強が大事だよってこと、まずこの大前提に立つこと。そして大事なんだから、その親がやらないってことはないでしょ。だから親が勉強してその手本を見せること、でその上で習慣化ってことを考えること、この3つですよね。ぜひ皆さんね、取り入れていただいて自分の人生作っていってくださいね。結局ね、勉強なんか役に立たないって言ってるのは、言ってみれば酸っぱいぶどうだし、それからなんで酸っぱいぶどうになるかって、それ方法を知らないから、今言ったようなね、この単純明快な方法を知らないから、酸っぱいぶどうをね、だって言って自分を一生ごまかして生きるか、あるいは自分をああしとけばよかった、こうしとけばよかったっていうふうに生きるか、そういうことを嫌だったらば、真剣にこの今ね、さっき言った3つのことを、勉強は大事だ、習慣化しなさいよ、で自分を、親はお手本を見せなさいよ、勉強は大事だっていうことを、っていうことをね、ぜひしていただいて、よりいい人生っていう、より幸せな人生、そしてよりね、自分の力がね、この世の中に、自分の力でこの世の日本にね、貢献できるっていう、そういう人生をぜひ歩んでほしいなと心から思います。ありがとうございました。